迎えることができました。皆さんと一緒にご挨拶したいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、
今年もイエス様と共に歩んでいきましょう。この朝も聖霊、もう朝ではないですね、お昼も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きますが、今日の説教のタイトルは曙の光のようだというタイトルでお話をいたします。では旧約聖書ですが、箴言の4章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきますが、美穂姉妹が読んだ後この箇所をご一緒に皆さんと朗読をいたします。では美穂姉妹読んでください。
義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい、義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。皆さんはご来光をですね、見たことあるんでしょう、ありますでしょう。大晦日の夜、山に登り、元旦の初日の出を待ちます。やがて、暗闇の空に、ね、淡い真っ赤な光が照らし始め、その光はだんだんと明るくなり、空一面を染め、ついには空全体を照らし、真昼のように明るくなります。でこのことが今聖書に書いてあるわけです。ですね。義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となると。ではなぜですね、人々は御来光を待ち望むのでしょうか。朝日を待ち望むのでしょうか。それは今年一年が、自分の人生が今はたとえ暗くてもやがて明るくなり希望に満ちたものになる、そのように願うからです。私たち人間が生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望なんです。人が生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。今年は去年より良くなる、明日は今日より良くなる、希望があると人は生きていけるのです聖書も同じことを言っています。今読んだところです義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。これは天地が滅びても滅びることのないね。全能の神様の約束です。では義人とは誰のことでしょうか。吉郎さんの吉ですね、いつも言いますけどね、はあ、皆さんは義人ですかですね。はい、ローマ人への手紙3章を開いてください。最初に実節だけ美穂姉妹読んでください。
それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。
ここに義人はいないって書いてある、一人もいないって書いてあるですね。義人は誰もいません。じゃあ義人って何ですか聖書が語るこの義というですね、義そのものは正しいという言葉の意味ですがですね、聖書が語る義というのは3つです。一番、生涯一度も罪を犯していません。私は一回も生涯悪いことをしていませんですね。二つ目、心に何の責め、良心の呵責がありません。何の心に責められるところもありませんですね。まあこれが義です。で三番目、悪魔サタン、サタンというのは訴えるものです。お前はこういう悪いことをしたではないかという訴えるもの、悪魔サタンが責めるどんな口実もないということです。でこれが義ですですね。もちろん これが義。もちろんこんな人は一人もいません。ね、義人に対する反対の言葉は罪人と聖書は言います。ね、私たちはみんな罪人なんです。義人はいない、一人もいないって書いてある。今聖書に読んだ通りです。はい、ではどうしたら私たちは義人になれるのでしょうか。なることができるのでしょうか。イエス・キリストが十字架にかけられ血を流されました。で、キリストの十字架の血はあなたのすべての罪を清め取り除きます。もう罪を完全に取り除きます。で、あなたはそのことを信じることによって受け入れることによって義人となるのです。はい、じゃあ見ほしまい。3章の23と24を読んでください。
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。
はい、このところ聖書を開いている人、3章の23、24をご一緒にお読みいたしましょう。はい。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。ご回答。ですからキリストの十字架の血によって、それを信じることによってあなたはね、罪が許され義人となると、そして神の子供さことなります。そして聖霊があなたのうちに住まわれます。皆さん、あの義という漢字ですね、こうあのね、分けると上が羊ですよね、下に割れて書くんです。羊プラス我で、これが義という漢字です。つまり我、私、我の上に羊がおられるわけです。これね、羊が乗っかっているわけですね。はい、これが義です。羊というのはイエス様のことなんです。ヨハネ1章の29節でバプテスマのヨハネが見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。羊というのはイエス様のことです。イエス様があなたの救い主、そして頭、あなたの上におられるご主人ですね。これが義なんです、ね、羊の上、私の上に羊がおられるということです。で、これが義です、ね、皆様はイエス様を頭としていますか。まあ、一つの証です。石田義康さん、長野県にお住まい、家族で九州旅行をですね12月にされました。奥様はですね、ほのみ姉妹、クリスチャンです。あの説教塾に参加しておられます。一人息子が春人くん11歳で、夫義康さんをイエス様に導きたいとこのほのみ姉妹は思いました。で、12月19日九州旅行の時に、先生、私にですね、ぜひ主人に会ってくださいと、そういう依頼がありましたので、福岡空港にですね、長野に帰る出発前に会いました。で、私が挨拶をして、お名前何とおっしゃいますかと名前を伺うと、吉安ですと、もうこうメモ用紙に書いてもらったんですね。義が入ってるわけですよ。あなたいいお名前お持ちですねと、こういうわけね。これは義というのはですね、あなたの上に羊が乗っかってる、羊はイエス様ですよと、まあ、その話をしました。で、その意味を語るとですね、大変興味を持たれました。この吉安さん、最近苦しいこと、試練が続いているということです。自分が、神様が自分を読んでおられるのかもしれない、ね、試練の中で、私と会ったのも決して偶然ではない、神様の導きかもしれない。それを受け、ね、イエス様に心を開きました。 まあ、行くときちょっと渋滞があって遅れていったので40分ぐらいしか話できませんでしたけどですね、これから妻と一緒に教会に行きますと、まあ、そういうことで分かりました、ね。まあ、こういうところからも伝道できたことを感謝いたします。義人の道は曙の光のようだ、御来光のようだ。義人の道っていうのは何でしょう。ですからイエス様を頭として、まあ、主ですよね、救い主、ましら頭として従っていく道です。これが義人の道です。私たち単独では、私たちは義人ではありません。義人はいない、一人もいないって書いてある通りです。イエス様によってしか私たちは義人とはなれないのです。ですからイエス様を頭として従っていく道は曙の光のようだと書いてある。でそれはどのような道でしょうか、ね、今日は3つのポイントからお話をいたします。1番目、はい、ヨハネの福音書12章を開きましょう。はい、じゃあ見おしまい、最初に12章の46節だけ読んでください。
私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。
これはイエス様の言葉です。イエス様は私は光として来られた、来たとですね、この世に来たとおっしゃいました。そして私を信じる者は誰も闇の中をにとどまることがありませんと書いてある。イエス様を信じる人を義人と言います。その人たちは闇の中をとどまることがありません。はい、三好前続いて35と36を読んでいただけますか。
イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい、
はい、イエス様が光です。であなた方はですね、光の中を歩みなさいと聖書に、あなた方は光がある間に歩きなさいとこう書いてある。だからですね、義人の道の第一は光の中を歩むということです。暗闇の中にとどまらないということです。私たちの住むこの世の中は、昨年も本当にですね、暗い世の中、事件事故ですね、自然災害、戦争起こりましたで、ね、この世は悪魔サタンが支配する悪い世の中です。暗闇の世界なんです。不正があり、ごまかしがあり、偽りがあり、犯罪がありですね、戦争もありました、はびこっています。しかしここでイエス様は、私は光ですとこうおっしゃったんです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。ですから光の中を歩むことです。そのことはエペソ5章の8節から10節、私だけお読み出しますが、こう書いてあります。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。イエス様にあって私たち自身も光となった。光の子供らしく歩みなさい。で次に、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのために主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいとこう書いてあります。光の結ぶ実は善意と正義と真実なのです。ある牧師先生がこういう説教の中でこういうですね、お話をなさいました。あなたは一生幸せでありたいなら正直者でありなさいですね。一生幸せでありたいなら正直者でありなさい。 なぜなら神様はすべてを見ておられ、正しく裁き、正しく報いてくださるお方だからです。ですね。あなたの言葉の一つ一つ、行いの一つ一つ、また思いをも神様はですね、見抜いて正しく報いてくださいます。あなたは正直者でありなさい。義人の道の一番目、光、つまりイエス様の支配の中を歩みなさい。暗闇の技を捨てて、死に喜ばれない技を捨てて、主の御心を求め、主に喜ばれることを行いなさい。詩編の84編に移ってください。11節です。ここも聖書朗読者の人が読んだ後で次にお読みいたしますが、では見ほしまい、84編の11節だけ読んでください。
まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれませんと書いてます。巨大姉妹がイエス様と共に 光の中を歩み、正しく歩くならば、神様は皆さんにですね、良いものを拒まれることは何一つありませんよ、良いものだけを与えてくださいますよということです。どうぞ今年一年光の中をですね歩んでください。義人の道の第一は光の中を歩むということです。はい、じゃあ義人の道の2番目に行きます。ローマ人への手紙12章に移ります。はい、11節と12節ですね。はい、三保島読んでください。
勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。
はい、ここに勤勉でっていうことですね。怠け者ではないということです。怠ってはいけません。霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難、難しいことがあってもそれに耐えて祈りに励みなさい。このことは前に説教の中で一度お話ししましたけれどもですね、コツコツとやり続けなさいということです。スポーツでも習い事でもですね、信仰もそうです。成長する秘訣はただ一つです。コツコツとやり続けるということです。途中でやめないことです。ウサギとカメの話は皆さんよくご存知ですが、亀になりなさいということです。コツコツとやり続けなさい。そうすればですね、あなたはですね、豊かな実を結ぶものになります。7つの本質を土台にこの教会は教会づくりをしていますが、その2番目は参加と言いますですね。もう一つの言い方は万人祭司です。つまりクライストチャーチのビジョンの3番目に毎週修法に書いていますけれども、万人祭司ですね、今日の修法にも書いています。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。あなたにはなすべき神様からの役割がありますので、それを自覚してそのことに忠実にどうぞ歩んでください。これが義人の道です。イエス・キリストを救い主と信じて神の子供となった兄弟姉妹たち、神様は皆さん全員一人一人にですね、神の国ですね、まあ、ある面では教会と言ってもいいです。この世において果たすべき役割と賜物、 能力を与えておられます。それを忠実に行うとき、あなたの働きはどんどん広がっていきます。そして豊かな実を結び、この地上でも天国でもですね、あなたは大きな報いを受けるということです。でこれが参加万人祭司の意味です。この地上で果たされた自分の役割をですね、どうぞ忠実にですね果たし歩んでください。追い越す計画というね、トラクト配布計画があります。この教会は参加していますが、この計画は日本全国5340万世帯、全ての家にですね、トラクトを配るという計画です。この教会も参加して23年11月よりスタートしました。まあ、昨年20あんですね、1年間にはですね、19700枚配りました。まあ、2万枚ぐらい配りました。ですね。コツコツとやり続けることです。まあ、その中から導かれた人もいます、ね、コツコツとやり続けることだ。一枚一枚配っていくわけです。配るときにイエス様はどうぞこれを受け取った人がここに書いてある御言葉証を通してイエス様のもとに導かれますようと祈りつつですね、コツコツとやり続けることなんです。これが働きを拡大し実を結ぶ唯一の方法です、ねはい、では義人の道のですね、3番目、これはもう大変有名な、いつも語っている御言葉です。第一テサロニケ5章の18節もう暗記している人もいらっしゃるでしょう。で御星前読んでください。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
はい、聖書を開いている人も暗唱している人もいらっしゃるでしょう。一緒にお読みいたします。はい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この御言葉はですね、まあ、クリスチャンであればほとんどの人がもう知っていますね、もう知っています。また聞いた、また先生が言ってるとです、ね、しかし実行してないんです。これが問題です。で、ね、問題は御言葉を実行することで す, です、ね、これは説教でも話しました。皆さん、全てのことって何でしょうです、ね、全てですよね。全てのことっていうのは全て、全部です。良いことも悪いこともっていうことです。この証をですね、一つの証を私は先月12月の説教塾で証をしました、まあ、この中の数名の方は証を聞いていらっしゃいますが、そのことをもう一度お証しいたします。これが全てのことを神に感謝するということの意味なんですですね。よく聞いてください。証、すべてのことについて感謝しなさい。東京にお住まいで吉子先生の長い信仰の友 S 姉妹とします、いらっしゃいます。その娘のマキちゃんのことです。もう今から20年ぐらい前の話です、ね、マキちゃんは4年生の外国語大学に入学しました。で将来はフライトアテンダントになりたいとの夢を持っていました。卒業時ですね、20年前航空不況、どこの航空会社も採用を控え、どんなに就職活動を熱心にしてもどこも雇ってくれません。まあそれでもうフライトアテンダントになることを諦めて、卒業前に HIS という大手の旅行代理店に就職が決まりました、内定しました。ところがです、いざ卒業前に なってどうしてもですね、学校の人のですね、学科の人の単位が取れません。大学の教授がマキちゃんにですね、単位を与えないのです。 単位を与えませんでした。単位が取れなければ卒業できないんです。で、卒業できなければですね、内定していた HRC の就職もできないのです。ですね。どうしたらいいでしょうか。そんな時、マキちゃんのお母さん S 姉妹からよしこ先生にですね、電話がありました。それでよしこ先生はその姉妹に言いました。とにかくこのことの全てを感謝しましょうって。だから聖書に全てのことを感謝しなさいって書いてあるから、もうただ従っただけ。イエス様は全てを益に変えてくださいます。で、これはロマ書8章28節ですね。神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画に従った者と共に働いて、万事全てを益としてくださることを私たちは知っていますと。全てが益に変わりますと。感謝すればですよ。で、それで感謝をしました。どんな感謝の祈りをしたでしょうかですね。問題はここです。イエス様、マキちゃんが単位を取れないことを感謝します。で、普通こんな感謝の祈りしません。でも聖書は全て感謝しなさい、単位を取れないことを感謝します。単位を与えてくれない教授にも感謝します。単位を与えてくれない教授にも感謝します。卒業できないことを感謝します。ですね。皆さん、こういうことを感謝しますか。全てなんですよ。問題は全てを感謝しないから何も起こらないんですよ。内定していた HRC の就職も白紙に戻ることを感謝します。実際そうですね。マイナスも感謝しなさいっていうのは聖書の感謝しなさいってことなんですよ。留年しなければならないことを感謝します。ですね。感謝したんですよ。全てのことにね、考えうる全てのこと、マイナスのことも一つ一つですね、感謝しました。私は皆さんにお願いしたいことがあるんです。皆さんの過去において、現在持っている問題において、マイナスのことをですね、ずっとリストアップしてほしいんです。マイナスのことをずっとですね、リストアップ、それ全部感謝してほしいわけ、ね、マイナスを感謝するんですよ。結局単位が取れなかったマキちゃんは留年することになったわけ。でもすると何が起こったでしょうか。アナ、全日空が次の年、新卒のフライトアテンダントの募集をしました。留年中のマキちゃんはそれに応募し、正社員のフライトアテンダントとして採用されました。契約社員ではなく正社員で採用されるというですね。ことは、まあ、まさに奇跡でした。かえって卒業できなくて留年したからよかったんです。卒業できず留年していたために新卒だったんです。ですね。採用枠で採用されました。残りの一つの単位も取れて、翌年の春大学を卒業し、マキちゃんは子どもの頃から夢に見たアナのフライトアテンダントとして、今もどこかの空の上を飛んでいます。今日もどこか飛んでるかもしれません。ですね。いいですか、キョレイ姉妹。すべてのマイナスを一つ一つただ感謝するんです。だからね、皆さんにさっきも言いました、マイナスリストを作ってほしいんです。自分にとってですね、マイナスと思えること、都合の悪いこと、その結果自分はどういう感情を持った、マイナスの感情であってもね、それを皆さんリストアップしてください。で、このことも感謝します、このことも感謝します、このことも感謝する、それが全てなんです。そうすると神様はですね、オセロの駒を黒から白にひっくり返すように全部ひっくり返してくださいます。この場合ですね、 教授が単位をくれなかったことが良かったわけですよ。卒業できなかったことが良かったんですよ。だって次の年新卒でですね、採用されたわけですから。万事を益としてくださることを私たちは知っていると聖書に書いてあります。ロマ書8章28節。このね、信仰というかこの感謝の祈りをぜひぜひ私は皆さんに身につけてほしいと思います。マイナスが起こった時につぶやいたり、自分の運命を呪ったり、他人のせいにしないで、マイナスのことを全部感謝するんです。いいですか。マイナスと問題を感謝するときに、感謝しますと言ったときに、その解決のですね、皆さんは解決を神様に預けたことになるんです。神様、この問題は私が解決する問題ではありません、あなたが解決する問題ですと神様に解決を明け渡したことになる。感謝すると、が神様は分かったと、これは私が何とかしますすると言って、神様が皆さんに感謝に変えてくださるだけなんです。神に不可能はないんです。だからこの意味を本当に知って、それをもう身につけてほしいと心から願います。すべてのマイナスを一つ一つただ感謝することによって、イエス様が御業を成してくださいました。詩編23節、感謝の生贄を捧げる人と書いてある。でこの生贄という言葉は犠牲という意味です。で犠牲というのは本来したくないものです。人間的感情的にはですね、だって犠牲ですから。で感謝の生贄を捧げる人は私を崇めようと、詩編の50編の23節に書いてある。すべての栄光をイエス様にお返しします。だからもう何も問題ないわけですよ。もう感謝に変わるだけですから。あとは皆さんが感謝しますと言ってですね、その感謝に変わるイエス様が変えてくださるのをね、待っとくだけでいいわけです。あなたの役目はもう果たしたわけですから、感謝するという役目を、どうぞこれを皆さん本当の意味で身につけてください。はじめの御言葉です。箴言4章の18節。義人の道は曙の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。義人はいない、一人もいない。私たちは生まれながらに罪人です。しかしイエス・キリストを救い主と信じですね、神の子となり、ね、私たちは義人とされました。信じることによって、そしてキリストと共に歩み道はね、曙の光のようだ。今は真っ暗でもだんだんだんだん明るくなって真昼のようになる。イエス様が光です。イエス様の道は光の中を歩む道です。イエス様と共に歩むとき、たとえこの世は暗闇でもですね、あなたの歩む道は光から光へとさらに輝きを増し、真昼のようになります。だんだん明るくなって真昼のようになる。そう書いてあるわけ、ここにね、書いてあるわけですよ。この新しい1年が、2025年がですね、兄弟姉妹にとっても輝きに満ちた1年となりますようにですね、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。目を閉じてください。総学者の方お願いします。目を閉じて今日語れたことを思い反芻してください。義人はいない、一人もいない。私たちは義人ではありません。しかしイエスを信じる信仰によって義とされたとこう書いてあります。だからイエス様によって義人となったのです。その歩む道は曙の光のようだと書いてある。夜明けの光という意味です。 ご来光の話をしましたが、暗闇の中でだんだん明るくなり、真昼のようになる。巨大姉妹のこの1年が、また人生が今から真昼のようにどんどんどんどん明るくなっていく一方です。神様には暗闇とか影は全くありません。イエス様は光なんです。どうぞ光の中を歩んで、ね、光あるイエス様の光を受けて、巨大姉妹が輝くんですね、一年を送ることができますようにと、イエスの名によって祝福いたします。1分間自分の口で祈ってください。今日の説教を覚えて悔い改め感謝ですね、祈ってこの一年をイエス様と共に歩む決心を命名いたしましょう。はい、イエス様感謝いたします。新しい年を迎えました。世の中は真っ暗ですけれども、イエス様あなたの道は光の道です。なぜならイエス様が光だからです。私たちは義人とされました。そして光の中を歩むように聖霊様が導いておられますことを感謝いたします。この1年光の中を歩んで、光から光へとさらに輝く、そして1年が終わった時に神様はこんなに